trendy. True strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは、辻瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて佐藤編集長、今週のテーマは、
前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は売らない店舗は売れるのかをお届けします。
はい、この番組でも 2,3 年ぐらい前から売らない店舗の話は何度かやっていますが、
ね、そうですね、だいぶ本格化してきたのでですね、一回特集化しました。はい、販売を目的としないショールーム型店舗は通称売らない店と僕ら呼んでるんですけども、これが国内でも増えています。草分け的な存在となるのが米国発のベータ、こちらに続いて同じく米国発のショーフィールズが国内進出を予定しています。一方で国内の百貨店も大丸松坂屋百貨店やそごう西武、そして高島屋なども相次ぎ参入し、小売りの新たな業態として注目を集めています。売らない店舗は果たして売れるのか、今小売業界に起きている激変を紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、 週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。本日のキーワードは、
ワタミ唐揚げ専門店閉店ラッシュ、次はのり弁。
ちょうど1年前、唐揚げ専門店がタピオカ跡地に乱立、出店急増、3つの理由を紹介しましたが、その唐揚げ店は一転、閉店ラッシュに向かっています。原因は長引くコロナ禍で巣ごもり需要は堅調なものの、店舗の乱立で下等競争気味になっているためです。ワタミが運営する唐揚げの天才は、のり弁をはじめとするテイクアウト弁当に進出することで、引き続き脱居酒屋を目指します。さて、唐揚げ屋さんも本当に街中にいっぱいありますけど、こちらが心配になってしまうほど、やはり次の一手を考えているんですね。
はい、そうなんです。唐揚げの天才は、2018年11月に1号店ができました。東京の梅屋敷店の出店を手始めに、新型コロナウイルス感染拡大下の巣ごもり需要を見込んで、2020年に入って出店を強化、2021年7月オープンの東京の下板橋店で100店舗を出店。
100ですか。はい、もう一気に、それでありますよね。
はい、そうなんです。ところがですね、それ以降出店ベースが鈍化しています。閉店店舗数が上回ってですね、店舗数が順減に転じているという形なんですね。これ1年前に実は紹介したんですけれども、当時はもちろん出店ラッシュだったところですね。コロナ禍ではやがて収束を迎えたときに、乱立気味の店舗も売り上げを維持できるのかなと、大量出店から大量閉店に至った、タピオカ店がありましたが、これの二の舞は避けたいところですよねと。でもコロナ禍明けに生き残り競争が幕を開けそうという予言をしたわけなんですけれども、はい、コロナ禍がまだ明ける前にもうすでにちょっと始まりつつあるかなと。
さて、次は唐揚げが何に変わるんでしょうね。
そうですね、まずはちょっと現状からご説明していきますと、はい、まず富士経済の調査によるとですね、唐揚げ専門店の市場規模、これはコロナ禍前の2019年が853億円だったと。これに対して2020年1050億円、2021年1200億円と2年で 40.7% 拡大、すごい拡大率です。これは、はい、で店舗数はですね、2019年に1700店だったのが2020年に2300店、そして2021年は3100店と、こちらは 82.4% 増と、店舗数の方はやっぱり、
そ
う、スピード感が早いですよね。なのでやっぱり売上と、ね、店の方が大きくなるということは、1店あたりの売上というのは若干下がっていくと。で、狭い商圏に競合が乱立しているエリアの店舗数、立地条件が悪い店舗から売れ行きが細っていくというのは明らかなんですね。
ワタミはやっぱりコロナ禍で居酒屋でお酒を飲むっていう方はなかなか収益が上がらないと思うので、それ以外のものっていうのにやはり期待をかけると思うんですが、それが唐揚げの天才だったわけですよね。
そ
うです、
その通りなんですね。ただやっぱりその業界がかなりレッドオーシャンになってきている というところで、事態の打開策としてワタミがですね、唐揚げの天才において今年の1月からですね、弁当メニューの販売に踏み切っています。
はい、
で第1弾のり弁から始まりましてですね、第2弾の欧風カレー、第3弾の揚げたて弁当と段階的に展開していて、で当初計画より大幅に上回る結果になっているそうなんですね。弁当メニューの販売前は1店舗あたりの平均来店客数がおよそ170人だったのに対し、弁当メニュー販売後は200人になって 17% 伸びています。で唐揚げの単品販売から弁当の人気のおかずとして唐揚げもつけられる形、まあ、オプションになったわけですね、唐揚げが。ということで持ち帰り弁当市場に参入する格好になった。
再び介護でお弁当もやってるので、うん、遠くないとは思うんですが、とはいえお弁当って言ったらホットモットとかオリジン弁当とかコンビニ弁当とか、ここは結構厳しい市場なんじゃないかなと思うんですけど、
こっちはこっちでやっぱりもっとさらなるレッドオーシャンな気もするんですけれども、ただですね、を強化していくためにこれフォーマットですね、380万円で出店できるというフォーマットを用意して、コンテナタイプだそうなんですけれども、こちら用意していると。で今年2022年はですね、このコンテナタイプを30から40店舗規模で積極出店していくという構えだそうです。
じゃあちょっとうまくいくのか、目にこうするような機会が増えるのか。
そうですね、そうなんですよ、居酒屋経営で培った仕入れルート、これはもちろんあるわけなので、これを活用しながら、まあ、唐揚げの天才で放つ二の矢というような形で、はい、お弁当市場、こちらに注目が集まるかなというふうに思っています。
それでは後半は売らない店舗は売れるのかを紹介します。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、後半は売らない店舗は売れるのかをお届けします。
販売を目的としないショールーム型店舗、通称売らない店が国内でも増えています。草分け的な存在となるアメリカ発のベータに続き、ショーフィールズが国内進出を予定。一方で国内の百貨店も大丸松坂屋百貨店やそごう西武、そして高島屋なども相次ぎ参入し、小売りの新たな業態として注目を集めています。売らない店は果たして売れるのか、今小売り業界に起きている激変を紹介します。ということで解説をお願いします。
はい、まずは売らないお店、こちらからですねもう一回説明していきますと、まあ、売らない店とは売ることを主な目的としないショールーム型の店舗を指します。
はい、
目的はまあ商品サービス、ブランドの特徴やストーリーを伝えたり、実際に商品を触って品質などを確かめてもらったりすることです。
はい、
で来店者は、まあ、陳列されている商品の説明を受けても購入の選択を迫られることがありません。なので気軽に立ち寄って興味のある商品を見て触ることができます。またですね、店員側も、まあ、売ることでノルマとかがないのでですね、切迫感を抱かずに接客ができます。これによって来店する人は本当に欲しい商品を吟味して後からネットなどで購入できると。なので優れた購買体験につながるという発想のもとで生まれた新しい業態になるわけですね。
はい、ブランド価値をこう作っていくっていうのもあるでしょうし、気兼ねなく商品を見てもらうっていう目的もあると思うんですが、うん、
はい、
売らない店の本質的な価値ってどんなところにあるんでしょう。
はいはい、これアパレルブランドで、ね、ソージュというブランドを展開しているモデラートという会社があるんですが、こちらの市原さんという社長にお話を伺いました。この方がおっしゃっているのは、購入を断るストレスからの解放と
分かり
ますおっしゃっていますでモデラートという、お店はですね、2018年ブランド創設の時から自社で代官山に売らない店舗を、構えています。で購入を増やして、ここでは顧客さんを増やしてきたわけですね。で売らない店を展開する理由を市原さんはですね、店員におだてられて購入したものの、帰宅後に冷静になって買ったことを後悔するような購買経験をなくしたいというふうに説明していてです、
あるある、
誰もがギクッとするんじゃないかなと。でもこれもね、お店の人もちょっと罪悪感あるでしょうからね。
そうですね、でも店員さんの仕事ってそれですもんね
そうなんですよ、似合ってなくても似合ってるというふうに言う仕事なのかなというふうに思ってしまうんですが、まあ、これはやっぱりお客さん販売員双方にとって好ましい購買接客体験ではないわけですよね。で実は掃除の店舗は予約制でですね、予約した時間内で気になる商品を好きなだけ試着してサイズや品質を確かめてから、欲しい商品があれば自宅でネットから購入できる。これまで思い込みで似合わないと思ってた商品でも、まあ、断るストレスがなければ気軽に試せるんじゃないかなと。
すみませんちょっとサイズが合わないみたいなんで、うん、お返ししますって言わなくていいんです。
これやればやるほどね自分が追い詰められていくやつありますよね。そうですね。そうなんです。
一方で商業施設の視点で見れば売らない店って利点はあるんですか？
はい、
うん、
はい、これブランド開拓の一手としてやっぱり期待が大きいわけです。まあ、実店舗における来店社の数が減少する中でですね、取引先のブランドの店舗を常設して在庫を置いて販売すると、これがまあ従来型の事業モデルなんですが、これだとやっぱり取引先の開拓というのは難しくなっていくわけですね、うん、
在庫管理の問題ですね。
そ
うです、
はい、それに対してまあ規模は小さくても消費者から支持される魅力的なブランドを誘致できなければ、まあ、資本力のある、まあ、同じようなブランドばかりが入居するようになってしまうと、まあ、どこでも見たようなね、あの看板ばっかりがあるようなあのモールって結構ありますよね。で、まあ、商業施設間の競争力も失われていってしまうわけです。まあ、とはいえ知られざる魅力があったとしてもまだ資金力のない D2C ブランド、これを多く集めることは難しいというビジネス構造上のハードルもあるわけです。
確かに新宿とか渋谷とか銀座とか行くとデパートの中に入ってるブランドって同じだったりするんですよね、
う
ん、
そう、結局どこに行ってもあれ今自分はどこの店にいるんだろうというあんまりねそこが分かんなくなってしまうと商業施設の競争力というのはなくなってしまうわけなので重要ですよね。
そうですね。でも実際に商品を見て触れるっていう体験価値はリアル店舗にしかないことですよね、うんうん、
その通りです。やっぱりそのまだ資金力のない出店者 D2C ブランドとかにとってですね、一番の足かせになるのは、まあ、リアル店舗の場合在庫を店頭に持つことがまずありますと、さらにやっぱり販売員を貼り付けなきゃいけないわけですよね。その人材を 4,5 人出していくとか、まあ、いうところというのは耐えられない。
そうですよね、
はい、なので出店におけるこの2つの大きな課題を切り離すのにはショールーム型店舗、売らない店しかないというわけです。
はい、じゃあ売らない店っていうのは消費者にとっても、うん、出店者にとっても商業施設にとってもみんな嬉しいウィンウィンウィンなんですね。
そうですね、まさに三方よしのビジネスモデルというふうに期待はされています。で、今回ですね複数の出店企業への取材からですね、まあ、売らない店の活用目的、これ何があるかということで大きくですね3つに分類できるなということが分かってきました。1つ目が売上の増加、2つ目、広告宣伝、3つ目テストマーケティング、この3つですね。
売らない店3つの活用目的ですが、1つ目の売上増について教えてください、
は
い、
まあ、これ売ることを主な目的としない売らない店ではあるわけですが、やはり出店料を支払うからには投資に見合った売上効果を期待するのは当然ですよね。で、売上増をですね目的とする場合は、まあ、売らない店経由のコンバージョン率、まあ、CVR というものだったり新規会員登録者数、まあ、こういったものを KPI として設定して、で測定するための工夫を施して投資対効果を判断していきます。例えばベータに出店しているですね企業の一社でオフィス家具の伊藤木があるんですけれども、伊藤木はですねベータの来店者に QR コードを読み込むことで展示されている商品が 5% 引きで購入できるというチラシを配布しています。
はい、
他にもですねその日に持ち帰りたいというお客さんの需要って少なからずあるわけで、まあ、基本売らない店で購入するということはないわけなんですけども、これに対応するためにですねベータやスタヤ家電エンタープライズが二子玉川などで展開するスタヤ家電プラス、こういったところでは持ち帰れる商品であれば委託販売も受け付けています。
はい、そして売らない店3つの活用目的、2つ目の広告宣伝とは、
はい、認知度の低い商品サービス、まあ、ブランドを展示することで来店客に知ってもらうことを目的に、まあ、広告宣伝費と割り切る活用法ですね。で、これをやっているのが刃物メーカーの貝印、これむしろ売らないという特性がこの目的に合っていたというふうに話していてですね、ベータでセンサーとかカメラを使ってさまざまなデータを取得します。これを管理画面で提供していきます。で、出店企業の区画の前を通過した人数、あるいはこの中で5秒間立ち止まった人、タブレット端末を実際に触った人、まあ、平均年齢、男女比率などデータが、広告宣伝効果の分析に役立っていきます。他にもですね、まあ、広告宣伝目的としたとしても結果的に売上に結びつくというケースもあります。これをやってたのがですね、ゴミ処理施設の建設などを受けようですね、香川県観音寺市にある島産業という会社があるんですけれども、こちらはですね家電製品の生ごみ処理機パリパリキューブという商品をスタヤ家電プラスに継続的に出店しています。これ目的はですね売ることではなくて製品の開発背景、まあ、バックグラウンドだったり利点をお客さん接客を通じてしっかりと伝えていくこと、ただ実はこれが効果的に作用して結果的にですね販売台数は出店前と比較して5倍になったそうなんですね。
知らないものに出会う機会も増えそうですね。
そうですね。なのでやっぱりちょっと思わず欲しくなって買うと、あくまでも宣伝広告のつもりでやっていてもやっぱりちゃんとしっかり売り上げに結びつくというケースもあるわけです、
はい、そして占い店3つの活用目的、3つ目のテストマーケティング。
はい、テストマーケティングは、占い店の店員はですね、商品の魅力や価値をじっくり伝えるだけではなくて、逆に来店客側からの反応を吸い上げるということも重要な役割になるわけですね。で、新商品を開発してその反応を見るためにですね、20か32のモニターを集めて調査するという形になると、だいたいこれはですね、1回につき100万円ぐらいの費用がかかるというふうに言われてますけれども、ショールーム型店舗では出品すればですね、ヒアリングした商品の反応を伝えて、イベントを通して直接メーカーがですね、お客さんの声を聞く機会を作ることもできます、
うん、私もよく二子玉川のあの伝え屋家電プラスのとこ行くので、私の声も届いているのかななんて思ったんですが、
思わず喋った声とかがね、ヒントになってるのかもしれないですよね。
はい、では日本で展開するまたはこれから展開予定の主な占い店教えてください、
は
い、
まずは何度も今名前が出てきましたが、占いお店のパイオニアであるベータですね。これシリコンバレー、アメリカのシリコンバレーで産声を上げてですね、アメリカではガジェットと呼ばれる先端電子機器を扱う占い店として注目を集めました。で、マルイグループ、カインズ、こういったところの出資を受けてですね、2020年8月に日本に上陸、だからもう2年近く前になりますね、日本では独自の戦略を取っていて、食、化粧品、アパレルなど幅広い商材を扱っています。で、現在は、渋谷、新宿、有楽町の3店舗を展開していて、
はい、
で最近ですね、つい先日4月27日に、越谷、埼玉県の越谷市の商業施設イオンのレイクタウン風にオープンした4店舗目。こちらはファミリー層にアプローチできる店舗として新たな出店企業の獲得につなげたいという考えだそうです、
はい、このベータ特徴は、
はい、ベータの特徴としてはですね、データ分析だったりコンテンツの入れ替えが自由にできる管理画面というのが挙げられます。カメラやセンサーを活用して取得した男女比率、年齢層といった定量的なデータに加えてですね、ベータテスターと呼ばれる店員が接客を通じて取得したデータ、来店者からの意見や反応を定性的なデータとして入力していきます。で、管理画面ではそうしたデータをリアルタイムに見られます。ただ実はですね、パイオニアであるベータが2022年にですね、新型コロナウイルスの影響による来店者の激減などを理由に全店を閉鎖しました、
そうなんですか、困りますね。
そうなんです、アメリカの場合ですね。で、これを機にですね、日本法人のベータジャパン、ライセンスを取得してアメリカのベータから独立して運営しているという形なんですね。
ですね、でこのベータの日本事業、賞賛はありそうですか。
はい、アメリカのベータは、ガジェットに強く面白いお店という印象がありましたが、日本の場合やっぱり家電量販店が強いという事情があるので、はい、そこでやっぱガジェットだけで競争を挑んでも非常にニッチな店舗になってしまうという危機感があったそうですね。で、そこで日本ではやっぱ食、化粧品、アパレルなどを扱う商材の幅を広げるということがより発見や体験につながると考えて独自の戦略を取っています。
はい、そして他にも占いお店あるんですね。
はい、大手百貨店で初めて占い店に参入したのが大丸松坂屋百貨店です。で、場所はどこかというと JR 東京駅に直結している大丸東京店ありますよね、
はい、
あちらの4階に上がるとですね、婦人服、婦人肌着の売り場があるんですけれども、そのエスカレーターの真横にある一等地、ここにあるのが2021年10月に開いたアスミセというブランドになるわけですね。で、これあえて4階に設置した理由、これを聞くとですね、女性をターゲットにしているだけじゃなくて30坪という十分な売り場のスペースを確保して世界観を作り出すという狙いもあるそうです。で、様々な商品が並ぶ店の中央は大きな机を設置してアンバサダーと呼ぶ店員が席に座ってじっくり商品について説明します。で、週末にですね、ブランドやメーカーの担当者を交えてイベントを開くという対話重視の設計をしています。
このアスミセですが、他にも特徴があるんですか。
はい、3ヶ月のタームごとにですね、テーマを設けて全ての商品を入れ替えているというのが特徴の一つです、これまではですね、社会を良くする巡りと出会う、私とあなたの個性と出会う、といったテーマを掲げてきました。あえて3ヶ月という期間、これちょっと短めなんですけども、という期間で店舗の個性を作るということを狙いました。大丸東京店の中心顧客は40代以上なんですけども、アスミセはですね、20、30代女性、想定した品揃えとしているそうです。で、インスタグラムなどの口コミ効果もあって、店内の AI カメラで分析すると20代30代でおよそ8割と まあ、顧客層の拡大に成功しているというふうに言っています。
大丸東京店、確かにお店自体は結構年齢層が高いかなと思って、
高そうなイメージありますよね、あそこね。
あんまり行ったことがなかったんですが、いつの間に 20、30代が来てるんですね。
そうなんです、若返ってるというふうにおっしゃってました、
はい、そして他の占い店舗も教えてください、
はい、高島屋ですね。高島屋はですね、ギフトに強みを持つ店舗を展開します。2022年の4月の下旬なので、これもすごく最近なんですけれども、1号店のミーツストア、これを新宿高島屋2階にオープンしました。 SNS とかメールなどを通じて、住所を知らない相手にも手軽に商品を送れるソーシャルギフトに対応するというのが特徴です。これやっぱ若い方がね、最近よくやりますよね。もう住所に限らず、まあ、SNS 上だけでつながってる人って結構いますからね。そういった方に送るという設計もできますと。で、新設するですね、専用の EC サイトと連動して、店頭では在庫を抱えずに、商品購入は後日倉庫から指定の住所に発送されます。 EC サイトでは出店ブランドごとに商品のストーリーを伝えていくページを設けて、それらの情報はブランドが出店する区画内のタブレットからも閲覧できるようにしています。オープン当初は、メディア型ストア初出店となる D2C ブランドを含む25ブランドが出店しました。また、食グルメ、ライフスタイル、ビューティー、日本アート&クラフト、エシカル、この5ジャンルに精通したキュレーターが厳選した商品が出店販売される予定だそうです。
最近百貨店というとお歳暮とかそういう需要が消えていっているというふうに聞きますけど、こういうふうに住所を知らない相手にも送れたら若い層を取り込めそうですよね、
そうなんです。そして最後軽くこれだけ説明すると、米国発のショーフィールズ、先ほど最初にちょっとちらっとだけ言いましたけれども、これも上陸予定ですと。で、当日の出資を受けてですね、2022年9月から10月頃、東京原宿表参道エリアで日本上陸を予定しているそうです。
はい、ショーフィールズ秋上陸ですね、はい、そうです、
ちょっと楽しみですね、
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、今週は占い店舗は売れるのかをお届けしました。クロストレンド、ユーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド編集部からゆうさんにお話を伺います。ゆうさん、初めてのご登場となります。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
まだ入社ほやほやということで、今年の4月に入社されたんですね。
はい、今年の4月からクロストレンド編集部に参加させていただきました。
はい、では、記念すべき一つ目のネタを教えてください。
はい、チャミスルトクトクです。
はい、チャミスルトクトク、これは何でしょうか。
はい、韓国の焼酎チャミスルの新シリーズ で、トクトクってシュワシュワっていう意味で、その名の通り微炭酸のお酒です。
なんかトゥクトゥクみたいって思ったんですけど、シュワシュワって意味ですね、はい、さて、これ実際に飲んでみたということですね。
はい、
味はどんな感じですか。
そうですね、結構スモモとマスカットの2種類の味が出てるんですけど、結構甘め でアルコール度数もこれまでのチャミスルが 13% 以上だったのに比べて 5% なので、結構お酒飲めない人も飲みやすいかなと思います。
そのトクトクがシュワシュワってことでしたよね。微炭酸なんですか。
そうですね、微炭酸でき
ますか。シュワシュワ感、
ビシュワシュワ、
はい、果汁も入ってるのか。それ
果汁はどうなんですかね。
果汁の味はしっかりする。
甘いな、人工的な甘さでした、はい、
女性向けな味付けなんですかね。
結構そうかもしれないですね。
これはもう発売されてるんですね。
はい、4月19日から発売になってます。
はい、なんか最近韓国のものって、エンタメもそうですし、映画とかもそうですし、いろいろ流行ってますけど、お酒もブームが来そうですか。
そうですね、結構若い人をチャミスル飲んでるイメージがあるので、この新しいシリーズが入ることによってまた、新しく注目されるんじゃないかなと思ってます。
ずっと何でしたか、ずっと思い出そうして忘れてるんですけど、ドブロクみたいなやつ何でしたっけ。
マッコリ、
マッコリ、ずっとマッコリが思い出せなくて、ずっとマッコリっぽいのかな。マッコリも若干シュワシュワしますよね。
マッコリ とはちょっとまた違う感じですね。
じゃあまた違う種類の韓国のお酒として入ってくるっていう感じ。
そうです。
編集長、お酒といえば結構レモン系のお酒とか、ね、このコーナーでいろいろやってますけど、新しい市場、
でも全然マッコリっぽいのかなと思ってたら全然違うと聞いて今頭が混乱若干してるんですけども
なんかマッコリ白いですけど、チャミスル透明で、なんかまたちょっとフルーティーな感じがあって、
サワーっぽいのかな普通の。
あ、ちょっとサワーっぽい感じ。
そうなんだ
ですね。
なるほど、ちょっと試してみたいですね。
これまでこの番組で紹介していくお酒って私のイメージとしては結構男性向けというか男感が強かったんですけど、このお酒はちょっと女性感が。
そうですね、だいぶ
若い人がね、今ハードセルツァーがもう散々 ね、ここでも取り上げてますけれども、TR がブームなので、でも 5% だとちょうどいいかもしれないですよね。
そうですね、飲みやすいですね。
ということで、このチャミスルトクトクの、ほにゃららと10点満点でお願いします。
はい、飲めない人でもたまにはごくごく飲みたいときに最適度9点です。
はい、ごくごくトクトク、はい、そういえばこれどこから出てるお酒なんですか。
ジンロから出てます。
はい、ということで、スーパーマーケットとかコンビニとかどこでも買えると
そう
です、いうことですね。今回は初登場ゆうさんにチャミスルトクトクをご紹介いただきました。ゆうさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ク
ロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、佐藤編集長、おすすめの記事はありますか。
はい、先ほどちらっと言ったですね、ショーフィールズ、これ実は詳しくですね、はい、リポートしていまして、アメリカのニューヨーク、こちらにですね、ニューヨーク在住のライターさんにですね、現在のお店に行ってリポートをしていただいています。タイトルがですね、原宿に22年秋出店、ショーフィールズ成功なるか、米ニューヨーク店で見た懸念と。
懸念。
そうなんです、ある懸念をですね書いています。やっぱりちょっとすごく注目僕らもしていて、でショーフィールズが日本に来ると、で日経の一面でですね取り上げたりするようなお店だったりするんですけれども、ちょっとね雲行きが若干アメリカで怪しくなってるんじゃないかというお話がありまして、その辺をちょっとリポートしているのでですね、ぜひちょっとこれはまあ記事をぜひお読みいただければなというふうに思います。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤弘明と
辻るなでした。Weekly Weekly Weekly K-Trendy. First Trend.